はい、皆さんこんにちは。2026年3月23日月曜日午後4時41分になりました。ヒーリング即興ピアニストの比嘉あかねです。この番組は沖縄県浦添市から今感じる音をピアノに乗せてお届けしています。人の心や空間、土地のエネルギーを音で感じながら演奏するとともに、その音楽が伝えてくれるメッセージを紐解いてお伝えする音の処方箋と題して、ピアノを奏でております。どんどん頭の中が真っ白になってきまして、最初なんて言ってたっけなっていう感じになっちゃってね、ちょっとつまずいたりしてますけれども、こんにちは。ルームヤンヨンさんさん、早速ありがとうございます。ありがとうございます。では、一曲目弾いていきたいと思います。あ、ネイティブコンタクティコンマさんもありがとうございます。こんにちは。春休みに入りましたので、まあ、長期休暇の時だけ毎日弁当を作るようになるんですけれども、今日からね、弁当スタートしましたので、なんとなく、まあね、大人の弁当を作る時は結構なんかどうでもいい感じで作るんですけど、子供の弁当となるとね、なんかちょっと考えて、考えて作るわけでもないんですけど、ちょっとね、見栄えを考えたりとかね、してしまいますね。で、適当に作ろうと思いつつも、なんかちゃんと作っちゃったっていう朝です。朝じゃない。今日はね、そんな朝でした。今はもう朝じゃないんですけども、はい、弾いていきたいと思います。こんな感じですけれども、今週もよろしくお願いいたします。では、1曲目、整えるとね、題して弾いていきますので、ぜひ深呼吸をしながら、今心が感じていること、そして体が今どんな状態なのかを、ぜひご自身と対話しながらお聞きください。 今日の一曲目を弾かせていただきました。あ、ジョーさんだ、こんにちは。ありがとうございます。生配信の時にね、聞いてくださるなんて嬉しいですね。ありがとうございます。先週金曜日の春分の日にですね、何でしたっけ？いつもね、これ忘れるんですよ。つぶぎ合う音とことの葉っていう題名で、なんかこの長い題名をね、いつもね、こう、何が先だったっけみたいになっちゃうんですけど、つぶぎ合うことの葉の第2弾、春分の日に、2回目ね、昨年も春分の日に開催したんですけれども、今回2回目をね、開催いたしました。で、その日の翌日にも、めぐりんとちょっとクローズにしようってことでね、ズームで春分の日の瞑想ライブを配信したんですけれども、結構ね、似たような題材だったんですね。で、まあ、この春分の日に月の雫さんと一緒にね、このふみえさんが、紡ぎ出す言葉に、私はそれを聞いた後に、その言葉に乗せて音楽を作るっていうことをやるんですけれども、そこで一番印象に残った言葉が、自分を迎えに行こうっていうね、そういう、言葉が出てきたんですよね。で、その翌日の春分をテーマにしためぐりんとのライブにも、新しい自分になるんではなくて、自分の本当の自分に会いに行こうっていう、会いに行こうというか本当の自分に気づいていこうっていうね、そういう感じだったので、あ、すごく似通ったことだなぁと思ったんですよね。だから私たちは決して新しい何かになるのではなく、もともと自分の中に備わっている自分になっていくだけっていうね、なんかそういう感じがしてね、すごくいい時間でした。で、まあ、春分っていうもの自体が、まあ、今もね、春分のその流れの中にいますけれども、結局は昼とね、夜の長さが同じになるっていうことは、結局ゼロ地点になるっていうことですよね。で、さらに、こっから、太陽がね、強くなっていくわけなので、夏至に向かってね、太陽が出る時間が長くなっていくので、まあ、太陽を自分と捉えると、まあ、自分自身をこう出していくっていう、そういう感じにもなっていくんですけど、ただその春分の時点っていうのは、まあ、光と影のちょうど真ん中にいるっていう状態なので、それこそ中庸なんですよね。右でも左でもなく、上でも下でもなく、ゼロ地点の自分っていう。その自分を感じるっていうところで、深いところにね、つながって、自分とは何なんだろうかっていう、そういうところをね、見つめるっていう瞑想になりました。なので、すごくいい時間でしたね。集ってくださった皆さん、ありがとうございました。はい。で、その紡ぎ合うことの、音とことの葉の中では、今回はちょっと実験的なことをしようっていうことで、月の雫のご主人の方である森竹さんがね、石を楽器の下に置いたり、上に置いたりして圧をね、かけると、石自体がもともと微弱な電流を流しているので、音の変化があるっていうのを聞いたっておっしゃって、で、すごいマニアの人たちっていうのは、スピーカーの中に石を置いたり、いろいろやってこう、音の質を変えるらしいよって、おっしゃって、せっかくなんで、じゃあピアノの下に石を敷いてみようかとか言ってね、やったんですよね。で、どう音が変化するのかっていうのとかを、まあ、やってみたら、やっぱりその音の変化を感じることが、私たちだけじゃなくて、その会場に集った皆さんも、その何かしらの変化を感じ取ってくださったので、まあ、こうやって石とね、その石が持ってる周波数と、まあ、音とを共振共鳴させるっていう時間にもなって、すごく面白い実験的な感じになってですね、いい体験でした。使った石も、水晶のデムリアンシードだったかな。で、私石についてあんまり詳しくないんですけど、その貴重な石らしくって、しかもそれが、 あの砂みたいになったすっごい細かい水晶だったんですね。それを4袋ぐらい用意してくださって、その袋をピアノの下に敷いてね、圧をかけて弾くっていう感じとかだったんですけど、なんかあの音が伸びやかになったりとか、すごくなんていうのかな、まろやかになるっていうのを前回やった時も感じたんですけど、実際本番も同じような感じでですね、皆さん同じようなことをおっしゃっていて、あ、面白いなって。あの空気がね、空気感が変わるとかっていうのって私はすごく感じ取りにくいんですね。よくいろんな方とこう聖地とかねに行くと、わ、ここは空気が違うねとかおっしゃる方いるんですけど、私はそれさっぱりわからないんですよ。わかんない。寒いか暑いかとか、そういうことはね、ここちょっとひんやりするねとかね、そういう気温がわかるとわかるんですけど、なんか意外とそういうものを感じ取ることが私はちょっと難しくて、ただ音にはおそらく敏感な方でもあるし、音は多分誰でも感じやすいんですよね。耳に届くのでね。だから、今回はすごく石をこう挟むと、音の変化があるんだっていうことも感じ取れましたし、まあ音で言うと、湿度が高い日と低い日でも音って変わるんですね、楽器は。で、それはもしかしたら空気中のその湿度によって耳に伝わってくる音が変化するんだろうなって最近は思うようになりましたけど、もともとピアノをね、弾いてますけど、電子ピアノは基本的にこう採取された電子音なので、電子ピアノではそういうのは感じないだろうってね、もともと思っていたんですよね、電子ピアノを手に入れるまでは。なので生音のね、普通のこのピアノの音は変化が感じやすいけれども、電子ピアノでは果たしてどうなんだろうって思ってたけれど、電子ピアノでも同じように湿度が高い日っていうのはすごくこもった音になるし、変化があるんですよ、湿度によって。なので、まあそれはもともとなんでこうなるんだろうと思ってましたけど、もしかしたら空気中の湿度がこう耳に届くまでの間にね、そこで違いがあるのかなって思うように最近はなったんですけど、なんかそういうふうに音を感じてみるとすごく楽しいので、まあ普段ね、聞き慣れてる音とかも聞く場所とか天気によって、もしくは天然石をお持ちの方は天然石をスピーカーにね入れてみるとか、なんか置いてみるとか、そういう風にすると音の変化を感じられて違ったね味わい方ができるのかなと思います。はい、では今日の2曲目を弾いていきたいと思います。今日は月曜日ですので、週のね始まりということで、今週どんな風にね心地よく過ごせたらいいかなっていうことをぜひイメージしながら聞いていただければと思います。弾いていきます。Thank you. はい、今日の2曲目を弾かせていただきました。はい、弾いている間にコメントありがとうございます。ジョーさんのコメント読みますね。本当にそうですね。音楽も空気もその瞬間にしか存在しない生ものだからこそ、心への届き方が毎回変わるのだと思います。同じ曲を聴いても自分の体調や心の持ちよう、あるいはその場の湿度や明るさによって全く別の表情を見せることがありますよねって。本当にそうですよね。なんかこれって音楽だけじゃなくて、例えば本だとか映画とか人の話でも、この間同じ話聞いてもここは響かなかったのに今日はそこが響くみたいな感じで、自分が捉えるところも全部違うじゃないですか。なんかそれって本当にいろんな場面で言えることだなっていうのを感じますね。はい、ありがとうございます。そしてネイティブコンタクティさん、コンマさんは出張で宮古島からの帰りなのでお疲れ様。宮古はもう暑かったかな。昨日沖縄はすごく夜眠りづらいぐらい暑かったんですよね。私長袖着て寝てたんですけど、夜ねもう半袖に変えました。暑くてっていうぐらい、まあ寝苦しい夜でしたね。雨が降ってましたけど、はい、そんな感じで、はい、息子が帰ってきまして、お帰り、はい、ちょっと待ってね。では、ちょっとやります。とても癒されます。ありがとうございます。ありがとうございます。で、うん、大丈夫。で、ジョーさん、読みますね。二度と同じ条件で再現できないからこそ、その一瞬の伝わり方に深い価値が宿るのかもしれません。はい。これ多分私たちですね。私たちの心は毎日同じではありません。昨日は癒しに聞こえた音が、今日はエルに聞こえるような主観的な変化も面白いところです。本当そうですよね。なんか自分のために例えば今この曲が聴きたいっていう時って、本当にそのエールに、ね、なるような曲が聴きたいとかっていう時もあるし、聴き方によってもその時の自分の気持ちのとか気分によってもね、いろんな変化がありますよね。だからなんか面白いのかもしれません。で、それをなんか言うと全然ちょっとニュアンスが変わるのかな。今日お金の学校っていうのをやってるんですけど、それの最終回だったんですね。で、今日は聞き方とか話し方のね、内容を最後やって、皆さんに自己紹介とかをシェアしてもらってっていう回で最後だったんですけど、この中で話す内容に、例えば講師とかをやっていて、同じ内容を毎回伝えるっていうことがあると、結局自分自身は何度も何度も同じことを喋ってるので、どんどんそこに情熱が乗らなくなるっていうようなことが起きがちなんですね。で、だけど聞いてる人たちにとっては初めて聞くことだったりするので、結局伝えるときって情熱がないと伝わりにくいっていうのがあって、だから情熱を持って話すっていうことで、自分にとっても初めてやる講義だって思いながら話すのがいいんですよねっていうような話をした時に、あるその参加者の方が、その方は研修講師をやってる方なんですけど、それすごくわかりますっておっしゃって、自分がやりたい講義とやりたくないテーマの講義があって、そのやりたくないテーマの時って別にいいかなみたいな気持ちでずっとやっていましたって。だけど情熱が乗るっていうことを考えたら、あ、自分も情熱乗せてやってなかったなとか、そういうことを考えさせられましたっていう話をしてたんですけど、なのでその聞く側にどう伝わるかってね、考える時ってこう提供する側の立ち位置とか思いとか、そういうものもやっぱり全部乗っかっていくじゃないですか。なのでどういう気分で聞くかっていうのも関わってくるけど、それと合わせてその相手がどういう感覚で喋ってるかとか、どういう立ち位置でそれを伝えてるのかっていうのでも、受け取り側にもまた影響があるしっていうのも思ってね、なんかまた音楽とすごく話がそれたかもしれませんけど、なんかそういう感じでね、お互いにだから影響し合ってるんだよねっていうふうに思いますね。 だから音楽を奏でる、例えばピアノに関しても、例えば自分だけで演奏してるつもりだけれども、聴いてくださる方がいるから成り立っていたり、まあ、そこにある空気感とか、さっき言った湿度だとか、お天気だとか、そういうことも関係して音が変化するっていうね。だからその一つであって一つじゃないっていう状況っていうのは、あらゆる場面で、あることだなと思いますね。はい。という感じで、またいっぱい喋ってきましたけれども、今週ね、また始めさせていただきましたので、最近は時間が本当にまちまちで、午前中にね、なるべく配信しようって思ってるんですけど、意外と夕方にね、なりやすいんですけれども、皆さんのタイミングの合う時に聞いてくださって、入ってきてくださって嬉しいなと思っています。あ、ジョーさんハートをありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。はい。なので、またね、今週も配信。まあ、春休みなのだね、どんな形になっていくかわかりませんけれども、タイミング見ながらまた配信していきますので、ぜひお付き合いくださったら嬉しいです。はい。今月、あと3月30日は、オンラインライブ空間コラムの方で、夜ですね、ライブを予定しています。今回最初はもう満席目指すぞって意気込んでたんですけども、また一週間前になりまして、ここからちょっとねペース上げてお声掛けできる方にはしていこうかなと思っていますけれども、ぜひ皆さんもねお時間許すなのであればぜひご参加いただけたら嬉しいです。はい、では今日はここまでです。今日もお付き合いくださいましてありがとうございました。あ、コンマさんが、宮古島もう真夏でした。暑いよね。今日も癒しな声、音色をありがとうございました。こちらこそ聞いてくださってありがとうございました。皆さんこの後も素敵な時間をお過ごしください。今日もありがとうございました。皆さんありがとうございました。ではまた明日お耳にかかりましょう。